恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ユダヤ人の教育の中にこんなことがあるそうです。 3,4 歳ぐらいになりました我が子を少し高い台の上に乗せて、その子供の前に父親が立ち、腕を広げて飛び降りて来なさいと言います。子供はお父さんに向かってジャンプします。しかしその瞬間、父は腕を引っ込め、子供は地に落ちます。高い場所でないので怪我はしませんが、子供はドキッとするそうです。父親はニコニコしながら子供に言います。いいかい、鼻から息する人間に全く信頼してはいけないよ。そうではなく、神に頼りなさい。私たちには子供がかわいそうに思われる光景ですが、それは2000年もの間密告を受け、財産を奪われ、国を追われた民族の中から生まれた思いなのでありましょう。そしてここでこの父親が言っています、鼻から息するものというのは、聖書イザヤ書2章22節の言葉なのです。あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよ。このようなものは何の価値があろうか。私たちは人間です。私たちはこの人間ということについていろいろな定義を持っています。ここに記されている鼻から息の出入りするものというのは、我々を作られた神の側からの人間の定義です。そうです、神にとって私たちは鼻から息をするものなのです。この言葉の意味は、人が創造された時にまで遡ります。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。このことは、私たちが皆神から命の息を吹き入れられたことにより今を生かされているものであり、その命は神の御手の中にあるということを示しています。私たちが死ぬときに、日本語では息を引き取るとか土に帰ると言いますが、これらは誠に正しい表現なのです。我々はこの小さな鼻の穴と口を数分塞がれるだけで命を失うものです。人はこれまでいろいろな功績を残してきました。しかしそれらは私たちが鼻から息をしている限りのことであり、私たちはそのリミットを超えることができませんでしたし、これからもそれを超えることはできませんでしょう。我々はそのような意味で本当に儚いものです。私には信頼している人がたくさんいます。その方たちはいつも私の信頼に応えてくれます。皆さんにもそのような方たちがおりますでしょう。このような方たちは私たちにとって本当に頼もしい方たちです。しかし、私たちは心のどこかに、人は完璧ではないということを認識していなければならないと思います。我々は悪気なく物事を忘れてしまったり、魔が差すようなことをしてしまったり、その日の気分や状況により感情にムラが出てしまったり、自らの保身のために嘘偽りを述べたりすることがあるのです。それが鼻から息する私たちです。このようなことを皆さんに話して、人間は一切信頼するなと言っているのではありません。 たとえ信頼に足る人であったとしても、人である限りその信頼に応えられないことがあるのだということを確認したいのです。そこで今日はこの鼻から息するものということをテーマに見ていきたいと願っています。先週は大祭司であったエリの二人の息子が宮のものをかすめたり、その宮に仕えている女性と関係を持っていたゆえに、彼のイスラエルにおける霊的な働きがサムエルに移ったということをお話ししました。しかしながら国民から大きな尊敬を受けていたこのサムエルの息子たちも同様な問題を持っており、サムエルの後を継ぐことができず、民は彼に自分たちのために王を立ててくれと求めたということをお話ししました。その時の行き先についてこのような記録がサムエル記には記されています。民はサムエルのもとに来て、今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててくださいと願いました。そしてサムエルはこの民の願いを神様に告げます。それに対して神様は、民がすべてあなたに言うところの声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、私を捨てて彼らの上に私が王であることを認めないのであると答え、サムエルは民に向かって本当にそれでいいのかと念を押すように、王が建てられた後のイスラエルがどうなっていくかということをあらかじめこう語りかけました。あなた方を治める王の習わしは次の通りである。彼はあなた方の息子を取って戦車隊に入れ、騎兵とし、自分の戦車の前に走らせるであろう。彼はまたそれを千人の長、五十人の長に任じ、またその地を耕させ、その作物を刈らせ、またその武器と戦車の装備を作らせるであろう。またあなた方の娘を取って子を作る者とし、料理をする者とし、パンを焼く者とするであろう。またあなた方の畑とブドウ畑とオリーブ畑の最も良いものを取って、その家来に与え、あなた方の穀物とブドウ畑の十分の一を取って、その役人と家来に与え、またあなた方の男女の奴隷及びあなた方の最も良い牛とロバを取って、自分のために働かせ、またあなた方の羊の十分の一を取り、あなた方はその奴隷となるであろう。そしてその日あなた方は自分のために選んだ王のゆえに呼ばわるであろう。しかし主はその日にあなた方に答えられないであろう。サムエルはそれまで王がいなかったイスラエルの民に対して、王が彼らを統治するようになった場合どんなことが起こるかということを話しました。王はまず自分の周りに軍隊を置き、民をその兵役に着かせ、自分の戦車の前に走らせる。すなわち王のために我々は命を犠牲にしなければならなくなり、我々の娘たちは王の前に働くものとなり、また王には決まったものを捧げることになるであろう。これは民衆の自由を奪うような横暴な支配、また有無を言わせない重税を指しているのでしょう。そして果てには彼らは王の奴隷のようなありさまとなり、その時になって彼らが神を求めても、神はもはやあなた方に答えられないというのです。以前お話しましたように、イスラエルの民はその時、おのおのが自分の目に正しいと思われることをしていました。その民たちの上に鼻から息をする王が立ちましたら、その王とて人間、彼らと同じように自分の目に正しいと思われること、すなわち自分が願い求めることをし始めることは、あらかじめ分かっていたことだったのです。この忠告を聞いた鼻から息するイスラエルの民は、その忠告に対してこう言いました。いいえ、 我々を治める王がなければならない。我々も他の国々のようになり、王が我々を裁き、我々を率いて我々の戦いに戦うのである。そしてこのことに対して神はサムエルに言うのです。彼らの声に聞き従い、彼らのために王を立てよ。そうです。この民の決断は全知全能なる神により頼むではなくて、鼻から息する王にこれからは頼んでいくということを言い表しています。こうしてサムエルは、その名をサウルというその年30となる男に油を注ぎます。油を注ぐということは当時王や祭司の任職の際になされていた神様から直々に指示されていた儀式で、これによりサウルはイスラエルの初代の王となりました。このサウルについて聖書は、彼は若くて麗しく、イスラエルの人々のうちに彼よりも麗しい人はなく、民の誰よりも肩から上背が高かったと記している。サウルは若く長身で目立ち、イスラエルの男たちの中で彼よりも麗しい人はいなかったという。そうです。その外見において彼の姿は民の心にかないました。人は見た目が9割という本がかつてベストセラーになりましたが、我々はエヴァが食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいように見えたあの禁断の実を食べて以来、何ら進歩せず、こうしてイスラエルは史上初めて民の上に立つ王をその国に迎えたのであります。しかしながら、その見た目にカリスマ性があっても、それだけでは王とはなり得ません。さらに必要なことはその王政に対する実績であり、そのことが試される時がすぐにやってきました。そう、サウルは王位についてからまずアンモン人との戦に向き合うことになりました。そしてその戦はイスラエルの勝利に終わりました。この勝利により民は彼を王として正式に迎えます。そうです。民はサウルのデビュー戦の好成績を見てサウルを認め受け入れたのです。その時、民は自分たちの目に狂いはなく、その判断が正しかったと思ったに違いない。これでこの国も安泰だと思ったかもしれません。しかし、後が続きませんでした。サウルはかねてからの宿敵であるペリシテ人の来襲を前に、動物の犠牲を神様に捧げるべくやってくる自分に油を注いだ祭司サムエルの到着を待っていたのですが、約束の時になってもサムエルが来ないので、サムエルを待ちきれずに自らその犠牲を捧げてしまいました。その時の状況について聖書はこう記録しています。サウルはサムエルが定めたように7日の間待ったが、サムエルがギルガルに来なかったので、民は彼を離れて散っていった。そこでサウルは言った。燔祭と秋音祭を私のところに持ってきなさい。こうして彼は燔祭を捧げた。祭司とは神に任命されるもので、誰もその任務を肩代わりすることはできませんので、このサウルが成したことは神の定めを破る大きな過ちとなりました。しかしこのサウルはそのことをしてしまったのです。なぜですか？なぜ彼はこれをしたのか？なぜならサムエルが来ないことを知った民がサウルを離れて散り始めたからです。彼は民が自分を離れていくことに動揺し、越えてはならない一線を越えました。その後、 どうなったか。その反対が囁け終わると、サムエルが来た。サウルは挨拶をしようと彼を迎えに出た。その時サムエルは言った。あなたは何をしたのですか。サウルは言った。民は私を離れて散っていき、あなたは定まった日のうちに来られないのに、ペリシテ人が見くましに集まったのを見て、私はペリシテ人が今にもギルガルに下ってきて、私を襲うかもしれないのに、私はまだ主の恵みを求めることをしていないと思い、やむを得ず、反祭を捧げました。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたは、あなたの神、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は今あなたの王国を長くし、イスラエルの上に確保されたであろう。しかし今は、あなたの王国は続かないであろう。主は自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じられた。あなたが、主の命じられたことを守らなかったからである。このところでサウルは再び、民が私を離れていくと述べ、さらには宿敵ペリシテが自分たちの陣営のそばに集まっており、彼らはすぐにでも自分を襲うかもしれないということゆえに、サウルを待たずにやむを得ず自ら反祭を捧げたと言いました。これからわかることは、サウルは、神を恐れるということではなく、彼は人間、すなわち鼻から息するものを恐れていたということがわかります。さらには彼はペリシトがイスラエルの民を襲うことを恐れたのではなく、自分を襲うことを恐れました。彼の心にはイスラエルの民を守ろうとする王としての自覚がありませんでした。それでいて民が離れることに対して不安を感じ、彼らの心をつなぎ止めようとしたのです。これがサウルの治世の始まりであり、サムエル記は後にこのサウルの王政を総括してこのような言葉で説明しています。サウルの一生の間、ペリシテ人と激しい戦いがあった。サウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとにそれを召し抱えた。サムエルから宣告を受けた後もサウルは神に目を注ぐのではなくて、彼の目に頼もしいと思われる人、すなわち鼻から息をするものをよりどころとし続けたのです。こんなこともありました。サウルがアマレク人と戦っているとき、アマレク人とその属する者を一切、そのうちの持ち物、羊も牛も、ラクダもロバも一切を滅ぼせという神の命令にサウルは従わず、敵の王アガクを生け捕るし、羊と牛の良いもの、肥えたもの並びに子羊とすべての良いものを惜しんで残し、価値のないものだけを滅ぼしました。これらのことに対して、その時、主の言葉がサムエルに臨んだ。私は、サウルを王としたことを悔いる。彼が背いて、私に従わず、私の言葉を行わなかったからである。サムエルは怒って夜通し主に呼ばわった。そして朝サウルに会うため早く起きたが、サムエルに告げる人があった。サウルはカルメルに来て自分のために戦勝記念碑を建て、身を返して進みギルガルへ下っていきました。サムエルがサウルの元へ来ると、サウルは彼に言った。どうぞ主があなたを祝福されますように。私は主の言葉を実行しました。サウルを訪ねたサムエルに対して、自分のために戦勝記念碑を建てたサウルは、私は主の言葉を実行したと嘘偽りを語ります。しかしサムエルは言います。なぜ、それならば、私の耳に入るこの羊の声と私の聞く牛の声は一体何ですか？サウルは言います。人々がアマレク人のところから引いてきたのです。 民はあなたの神、主に捧げるために、羊と牛の最も良いものを残したのです。その他は我々が滅ぼし尽くしました。サウルはこのことは自分がしたことではなく、民がしたことであり、その残した良いものは主に捧げるために残したというのです。自分の力を誇示すること、嘘偽りを言うこと、民に責任を転嫁すること、自己正当化すること、これらを並べ立てたサウルに対してサムエルは言います。主は、その御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪を犠牲を喜ばれるだろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。こうしてサムエルは、サウルが主の言葉を捨てたので、神も彼を捨て、王位から退けられると宣告します。それを聞いたサウルはサムエルに願います。私は主の命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。民を恐れてその声に聞き従ったからです。どうぞ今私の罪を許し、私と一緒に帰って主を拝まさせてください。サウルは自らの罪を認めます。そして自分の心境を民を恐れて、鼻から息するものを恐れて、その声に聞き従ったと告白します。そう彼は鼻から息するものを恐れ、鼻から息するものの声に聞き従いました。しかしサムエルはもはやサウルの言葉を聞き入れず、その場を立ち去ろうとします。その時にサウルはサムエルにすがるようにしてこう言うのです。私は罪を犯しましたが、どうぞ民の長老たち、およびイスラエルの前で、私を尊び、私と一緒に帰ってあなたの神主を拝まさせてください。自分は神を恐れずに民を恐れていたと言い表すことにより、サウルは悔い改めたかのように見えました。しかしその告白の直後に彼がサムエルにしがみついてまでして願ったことは、民の長老たち、イスラエルの民の前で私を尊んでくださいということでした。そうです。彼の関心は、最後の最後まで、鼻から息するもののことであり、その鼻から息するものに対して自らのメンツを保とうとしました。これらのことにより、サウルの上に神の御手はもはやなく、彼はしばらくその王座にとどまりますが、その毎日は彼に代わって油を注がれ、やがてサウルの後にイスラエルの王となるダビデへの嫉妬と恐れ、最後には悪霊が彼に望み、彼は息子のヨナタンと共にギルボア山で死ぬのです。鼻から息するイスラエルの民は、自分たちに必要なのは、鼻から息する王だとサムエルに願いました。神様は彼らがご自身よりも、この鼻から息するものに頼ろうとする彼らの思いを受け入れ、民が王として望む外観を持った鼻から息するサウルをイスラエルの初代の王として立てます。しかし彼は、はじめから最後まで神を恐れず、神により頼むことなく、鼻から息するものだけを恐れ、鼻から息する自分を誇り、自分の過ちを鼻から息する者たちへ適任転嫁し、その王政は混乱しました。そうです。イスラエルの民は、鼻から息するサウルだけにより頼み、そのサウルは鼻から息する民だけを恐れました。両者に欠けていたことは、ただ一つ、神を恐れ、神により頼むということでした。私はこれからも、人を信頼し、人により頼むと思います。私の人生に変えがたい喜びと希望を与えてくれたのはこの人間です。このことは、これからも変わりません。しかしこれだけは忘れないでいたいのです。 人は人である限り、今日見てまいりましたように、不完全なものであるということ、私たちが全幅の信頼を寄せれている人が、その信頼に応えることができないかもしれないということ、同時に私自身が、誰かが私に寄せてくれている信頼に応えることができないこともあり得るということ、私たちはこれらのことを特別そんなに驚き怪しむことはありません。私たちの思いにかなわないことがたとえあろうとしても、恩があだで返されるようなことがあったとしても、皆さんどうぞ覚えてください。鼻から息する人間である限り、それはさもありなんことなのです。これらのことを何度も何度も経験して、私たちは導かれるのです。主こそが、我らがより頼むお方であるということ。これらから私たちが導かれる結論は、我々が鼻から息をする者に全幅の信頼を置くのではなく、我らの鼻に、息を吹き入れられ、故に生きるものとなった主に、我々の信頼を置くということです。これまで見てきておりますイスラエルの民、そこに関わる預言者や王たちの姿、私たちに実にこのテーマを何度も語りかけてくるのです。最後に、エレミア書の言葉を持って、このメッセージを終えたいと思います。主はこう言われる。おおよそ人を頼みとし、憎なるものを自分の腕とし、その心が死を離れている人は呪われる。彼は荒野に育つ小さい木のように、何も良いことの来るのを見ない。荒野の干上がったところに住み、人の住まない塩地にいる。おおよそ、主に頼り、主を頼みとする人は幸いである。彼は水のほとりに植えた木のようで、その根を川に伸ばし、暑さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、日照りの年にも植えることなく、絶えず実を結ぶ。主に全幅の信頼を置くことにより、私たちは人への信頼を失うのではありません。主に全幅の信頼を置くことにより、私たちはますます互いの理解を深めることができるのです。そう、それは、私たちは互いに鼻から息をする人間なのだという相互理解であり、このことによって私たちは互いの関係を正しく保つことができるのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは人から生まれ、人に育てられ、以後これまで常に人との関わりの中に生きています。それは本当に幸いな人生であると同時に、また私たちはそのところでいろいろな困難をも経験して、今日に至っております。今日聖書が私たちに語りかけることは、人とは神の前に鼻から息をするものなのだということで、その言葉には我々は皆限界を持った不完全なものであるということが含まれております。神様、これからも私たちに喜びを与え、私たちを慰め、私たちに希望を与えてくれるのは人間でありますが、と同時に全くその逆のことを受けるのも人間であるということを私たちがしかと心に留めることができるように、 そしてそれはあの人この人ではなく、私たち自身もその中にいる一人の鼻から息する人間であるということを本当に知ることができますように。そしてこれらのことを踏まえて、私たちの鼻に命の息を吹き込まれたあなたにより頼む人生へと、私たちの人生の持ち方をシフトすることができるように、どうぞお助けください。イスラエルの民がサウルが犯した失敗と過ちから、私たちが本当に知恵を得ることができますように。ある方はその生涯初めから最後まで人を恐れ、人の目を気にして、自らが本来歩もうと思っていたその人生すら歩まずに終える方もおります。あなたから託されている我々の人生を、そのようなことで終えることがないように、主よ、あなたを恐れ、あなたを喜び賛美し、与えられている人生を主に感謝し喜び全うすることができるものとしてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。